ご理解第8節。子供の中にクズの子があれば、それが可愛いのが親の心じゃ。不信心者ほど神は可愛い。信心しておかげを受けてくれよ。クズの子の自覚はありがたいが、神様がご覧になってのクズの子は困ります。信心はしておっても教えも聞かず、聞いても守らず行絶では、親の言うことを聞かぬも同じですから、親を悲しませることになります。心を見つめ、教えを行ずといただきました。神様からご覧になってのクズの子では困りますと。私どもが我クズの子の自覚、至らぬ私の自覚は大切ですけれども、実際にそう神様がご覧になって実際にそうあったのでは、これはいけないというわけですね。その今朝はお気がけに徳の長者、また徳の亡者といただきました。徳の長者、まあお金持ちですかのことを長者とか言いますね。昔はよく1000万円でしたかね、以上の収入がある人は公に何かされるとか、そういう長者番付といったようなものがありましたが、もう何十年も前の話ですけれども、その長者番付に乗ったとか乗らないとか、まあ、大概昔はお医者さんあたりが、田舎の方では特にそうでしたね。まあ最近の IT ブームですか。ということになるとまた話は変わってくるのでしょうけれども、そういうお金の上においての長者ではない。ご神徳。ご神徳を受けるということにおいての長者になれということですね。やはりご神徳をいただくといっても、やっぱりピンからキリまであるのかもしれませんね。そのご神徳のランクが A ランク B ランク C ランク、まあどれがいいか悪いか知れも分かりませんけれども、その例えば神様のご信用をいただくと言われても、ただ何と言いますかね、この氏子は信用がおけると、そのご神徳というものは神様のご信用だと教えてくださいます。神様からどれほど信頼されているか、それがご神徳だと。まあそういうことからすると、この仕事はこの人に任せれば間違いなくやってくれるという、あるいは仕事の上においての信用というものがありますね。ただこの金銭に関してはこの人は間違いなくやってくれるといったようなことがあります。しかしまあ中には、仕事は熱心でしっかりしてくれるけれども、この仕事においては任せられる、しかしまあちょっと女癖が悪いといったようなこともありますね。あるいは、あ、この人はシラフの時は、お酒を飲んでない時は大変いい人で、きちっと何でもするのだけれども、ちょっとお酒が入ると、まあだらしがないというのか、その何と言いましょうかね、崩してしまう、崩れてしまうといったような人も中にはありますね。ですからその人に全面的に信頼を置く、信頼が置けるという人もあれば、部分的にしか信頼できないという人もおられますね。この分野に関しては、このことに関しては信頼が置けるけれども、ちょっとこっちの方に関しては、ちょっとどうかなと疑問符がつくということもあります。ですから、信用される、神様のご信用をいただくといっても、 神様からどの程度に信用してもらっているかということがやっぱりあると思いますね。そういう意味において私どもがこの分野では神様から信用されている、しかしこの分野ではまだ信用が薄いということもあるわけですから、そのお金を欲しいという人が金の亡者となって、何が何でもお金を貯めようというように、ご神徳、何が何でも神様から信頼していただこう、あの分野でもこの分野でも、それこそ全面的ないわゆる信頼される、どの分野においても信頼される人間になろうという、そこを目指す、それが徳の亡者ということではないでしょうかね。ではその徳の亡者というか、ご神徳をいただいたらどうなるのかということになりますよね。何のためにご神徳を目指そうとするのか。まあこれは例えばの話ですけれども、ダイヤモンドを目指そうといただきたいというのでしょうか。金銀財宝、いわゆるダイヤモンドであったり金であったり、そういう宝石類であったり、そういうものを持ちたいと言ってその集める人、まあ奪ってでも集めようという人も中にはおりますからね、集めようという人、そしてもう片方は、いや私は宝石よりかもっとお金の方がいいと、お金の方が価値があると、お金さえあればどんな宝石でも買えるではないかと、お金より宝石、いや失礼、お金の方が宝石より価値がある、宝石よりお金だと、お金を集めようとする人もおられるわけですね。また中には、いやお金など紙切れだからやっぱり金の方がいよいよギリギリになったら値打ちがあると金を集めようとする、そういう人々もおられるわけですけれども、それらは宝石を集めようとする人、お金を集めようとする人、金を集めようとする人、あまり変わりませんね。50歩100歩です。それこそ私利私欲のために集めようとしているわけですから、そういうそこの延長線上において、よく徳というものでしょうか、お徳というものが認識されているのであれば、例えば徳を受ければそれこそおかげもいただけれると、ご神徳をいただいたら力もいただけれる、だからまあ便利なものだと、お金よりか徳の方が値打ちがある、だから徳をいただこうといったような、そのために徳を目指せという解き方もありますね。いわばその猫に小判だけども、価値あるその値打ちが分かるものには値打ちがある、分かる、だからお金よりかご神徳の方が値打ちがあるのだと、だからご神徳を目指せ、いただこう、いただけというような、いわゆる金銀財宝や金やお金やその延長線上にあるご神徳として、それをご神徳を求める、ご神徳の徳の亡者になるということであれば、これはお金を求める、おかげを求めるのとあまり変わりがありませんね。50歩100歩ですね。ですからそういう生き方で徳を求めても、いわば徳を受けたらその方がいわゆる徳だというようなことにおいて、徳を徳の亡者になっても、これはご神徳がいただけれるとは思えませんね。 本当のご親徳はいただけないと思いますね。師匠はところがある時こういうことをお話ししてくださいましたが、私は徳をいただきたいと思うて信心をしたことはないと。まあ人々には徳を目指しなさい、徳をいただきなさいと説かれますけれども、ご自身は徳を欲しいと思って信心したことはないとおっしゃっておられました。まあこれが本当に徳を受ける者の姿であろうと思いますね。ちょっと相矛盾するようなところがあるかもしれません。聞きようによってはですね、徳を求める心、それが私利私欲からの徳を求めようとする心には徳は与えられない、神様のご信用はいただけないのですね。その徳などいらんといういわゆる私利私欲を捨てた徳などいらないというところに初めて徳がつく、神様のご信用がいただけれるということでもありますね。ちょっと微妙なところではありますね。そしてさらに今日いただきますのは、その徳を受けた者の姿とはどういうものであろうかと。それはある意味において天地の運行、そのリズムに乗った相対生き方をしておる者のことだと。神様が私どもに調子を合わせてくださる、また私どものすることが神様の天地の、まあ、運行と調和をしている、そういう生き方になるものだと。まあ、師匠がよく、あれが食べたいなと思ったらあれが出てくると、羊羹が食べたいなと思ったら誰かが羊羹を持ってきて、しかもそれ以上にお茶を持ってきて、お茶と一緒に羊羹を持ってきてくれるといったような、こちらがあれを用意してくれ、こちらこれを用意してくれということなしに、ああしたいな、こうしたいなと思っただけで、それがいわばよりて整うというような働きにもなってくるというようなこともおっしゃっておられましたね。いわば神様が私どもにそのリズミカルな働きを表してくださる、そしてまた私どもが神様の天地の運行とその調和した生き方となる、まあハーモニーというのでしょうかね、神様と私どもとがハモるということになるのでしょうかね。そういうものがまずはそのある意味においてご神徳を受けた者の姿だということを今朝は教えていただいたように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。